もう一度も SRE 第52回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの岸田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃ前回の振り返りからいきたいと思います、はい、前回は 17.1 の途中からまた読みましたね。
はい、
前々回は何を話したかっていうと、テストの章で、うん、その中でも、伝統的なテストを話したんですよね、うん、はい、でその次の章ということでプロダクションテストの話をしました、はい、で設定テスト、ストレステストときて、うん、前回一番時間かかったのがカナリアテストですね、はいはい、でなんかこう難しかったところで言うと、うん、CU=RK、
はいはい、
でレポートの数と時間の積は、うん、ユーザーの変更、ユーザーが認識する変更の積算値と、
うん、
もう一個が障害のオーダーの掛け算でイコールになるだろうと、うん、なので2つの変数が大体固定できると他の変数が大体推定できる。要するに時間経過が少ないのにレポートがたくさんあるってことは単純にユーザーのリクエストが広範囲で壊れてるんじゃないかとかっていうのを予想できるよねみたいな話とかっていうのがあって、これらの式を使いながら、厳密な原因調査はできないけれども当たりをつけながら、調べることができるという話をしてたりしましたね、うん、
はい、
はい、まあ、そんな感じでカナリアテストっていうのは、あ、そうそう、これこの話はカナリアテストの話で、なんでこうなったかっていうと、少しずつカナリアテストで展開していくんだけど、その展開していく中で検知できない障害もあるよねと、うん、でも、検知できない場合ってどんどん指数関数的に展開が広がっていっちゃうから、その影響範囲をとどめるためにカナリアテスト前提の、うん、累積値の CU=RK っていう式が作られたという話でした、うん、
はい、
はい、ちょっと難しかったんで何回か聞いて分かんなかったら、はい、また改めて本文も読んでやっていただくといいかなと思います
。そうですね、
ダラダラーとポッドキャスト聞いてるだけだと結構入ってかない。
カナリアテストってところはちょっとね読んでる側というか、こっち発信してる側も結構悩みながら喋った感じがするんでね。
単行のカナリアから来てますっていうのだけでも覚えとくといいかもしれないですね。はい、
はい、すごいなと思ったのはこの分かりやすいというか単純な掛け算というか変数というか、
うん、
式にしてしまったというのはある意味この内容の凄さかなっていうのを、そういえば話したなっていうのを覚えてますね。
いや、そうですよね。
その難しいじゃないですか、そのどのぐらいカナリアテストはやってはいるけど結局ね把握できなかった障害が発生した時にそれってどういう影響度なんだろうっていうことを、
うん、
なんだろう、感覚で分かるんじゃなくてこういう変数にしたら分かりやすいんじゃないって言ってるっていうのはすごいなっていうのはシンプルに思ったところです。
いやすごいですよね。なんかいやそれで言うとやっぱりアプリケーションの壊れ方が厄介な時ってそんなに多くないんですよ、
うん、
ここにも書いてあるとほとんどのバグは1のオーダーです、 U イコール1のオーダーですって書いてあって、単純に壊れているコードに行き当たってるっていうのが U イコール1のオーダーなんですけど、
うん、
大体それなんで、
うん、
こうランダムに壊れるとかってたまになんですよ、
はいはい、
そこまでそんなに改善が進まなそうな、
うん、
ポイントかなと個人的に思うんですけど、
はい、
それめがけてちゃんと数式作ってこうやって対策してるのはやはり抜かりないなという気がしますよね。
確かにそうだね、
うん、
そうな
んだ、まあ、多分相当重要な問題とかも過去あったんでしょうね、こういうもので。
あ、ありそうだよね。
例えばこう実際に自分が、
はい、
カナリアテストが必要な大規模サービスでランダムに、うん、ランダムなユーザーに対して、データが壊れるバグがあって、
うん、
それが出現率が 0.1% のものをどうやって検知しますかみたいな聞かれてもこの回答出ないですもんね。仮に聞かれたとして、
はいはいはい、
問われたとして、うん、いやすごいなと思います。
なるほど、
はい、
はい、
でその次が今日ですね、
はい、
17章はテストの章ですよね、
うん、
で、ソフトウェアテストの基本的な話をしまして、その後にプロダクションテストの話をしました。で今日はテストの作成と環境の構築ということで、
はい、
まあ、技術的な話というよりは、
うん、
まあ、ちゃんとテストを作って環境を作りましょうという足回りの話がメインになっていくので、はい、まあ、ここは あの緩やかに聞ける章かなというふうに思います、う
ん、はい、
はい、まあじゃあ1行目からいきますか、はい、こうしたテストの種類や障害のシナリオについてプロジェクトの初日に考えることはいいことなのですが、 SRE はすでに進行中のプロジェクトに加わることもよくあります、うん、はい、ここで言ってるのは要は運用フェーズ、要するにプロダクションがきちんとマーケットフィットしたりとか、うん、ある程度トラフィックが出てから SRE が関わるシーンっていうのはやっぱ多いよねってことで、うん、だ初めにプロダクトを作るときにテストも考えて、
うん、
で両方やっていきましょうみたいな感じじゃないシーンもある、
うん、
はい、でそうするとプロジェクトのが進行中であるということはチームのプロジェクトがその研究アイデアを検証済みだったりするテスト済みだったりね、
うんうん、
あとはそのプロジェクトのライブラリにおいてプロジェクトを下支えしているアルゴリズムがスケーラブルであることが証明済みだったり、はい、まあ、前提条件はきちんと埋まってたり、うん、あとユーザーインターフェースのモックが全て最終的に受け入れられてたりいるような状況、チームのコードベースはまだプロトタイプであり包括的なテストも設計も実施されていない、そういった状況下ではどこからテストをつければいいのでしょうか、
うん、
と言っています。なんかこう設計から始まって構築して、
うん、
でリリース、
うん、
なんかその最初から携わっていれば、うん、テストの設計とかできるし、うん、じゃあユニットテストやってでプロダクションテストやってっていうので考えていけるんですけど、うん、どこかはやるけどどこかはやってないとか、
うんうん、
まあ、そんないろんな互い違いにテストの状況が異なる中で SRE どうやってやっていくといいかなみたいなところが問題提起の1個目になります、はい、
よくありそうですよね、こういうシチュエーションって。
いや、全然あると思います。うん、はい、
そうすると、いいですね。なんか、現場感のある。
いや、そうなんです。そうなんです。そうなんです。おっしゃる通りです。で、主要なクラスや関数すべてに対してユニットテストを行っていくのは、現時点でのテストのカバレッジが低かったり、ゼロであれば大変なことになるでしょう。そりゃそうですよね、
うん。
ノーテストの人たちの行動を全部ユニットテスト書くのはもう
無理。もう無理ですよね。
そうするのではなく、最大のインパクトを最小の労力で生み出せるテストから始めましょう。
はい。
その通りだと。
うん、
という感じで。手始めとして、以下のような質問から始めるのがいいでしょうということで、3つ質問があります。1つ目、何らかの方法でコードベースの優先順位付けをすることができるか。
はい。
これ何を言ってるかというと、機能開発やプロジェクト管理の手法を借りるなら全てのタスクが優先度が高いことはないと、
うん、
どれかしらどこかのコンポーネントはやっぱり重要だったり、うん、そんなに重要じゃなかったりすると、
うん、
なのでテストの対象システムのコンポーネントを、重要度別にランク付けできないだろうか、
うん、
で着手のスコープを明らかにするって話ですね、うんうん、で2つ目が完全にミッションクリティカルなあるいは業務上欠かすことができないような関数やクラスはありますかという質問、まあ、これも結構似てるかもしれないですね、
うんうん、
はい、課金を行うコードは一般的に業務には必須だと、
うん、
はい、また課金のコードはシステムの他の部分からきれいに分離できることも多いと、
うんうん、
いうことですね。あともう3つ目の質問が他のチームからの結合はどの API に対して行われるでしょうか、
うん、
はい、あるユーザーに対してまだリリースされてない部分が壊れたとしてそれが他のチームにどんな影響を及ぼすか、
うん、
もし依存が結構多い API なのであればそれはかなり有害になる、
うん、
つまりそこは重要だよねって、うん、だからインパクトは大きいよねって感じですね、うん、まあ、そんな感じで3つの質問に対して答えながら、インパクトの大きい機能っていうのをまず洗い出しましょうという話だと思います、うん、はい、で明らかに壊れているソフトウェアをリリースすることは開発者にとって非常に大きな罪だと、
うん、
まあ、そうですよね、
うん、
リリースごとに実行されるような一連のスモークテストを作成するにはわずかな手間しかかかりません。このように労力が少なくインパクトの大きい最初のステップを十分にテストされた信頼性の高いソフトウェアにつながってきますと、まあ、何度も繰り返し言ってますがやはり労力が少なくインパクトの大きいテストをまず最初に検討せよという話ですね、う
ん、なるほど、
はい、でこの後がまた面白いことが書いてあって、
うん、
強固なテストの文化を確立する一つの方法は、報告された全てのバグをテストケースとしてドキュメント化し始めることですと、
うん、
はい、バグがテストケースに変換できたのであればその時点でそのバグは未修正なので最初のテストは失敗するはずですと、
うん、
なのでエンジニアがバグを修正するに行くにつれて、
うんうん、
テストをパスしていくようになり包括的な回帰テスト群の開発が軌道に乗っていくことになります、
うん
うんうん、なんかこうバグが報告されると直すことをゴールとするじゃないですか、うん、
はい、
まあ、そうではなく強固なテスト文化を作るためにまずそれをテストケースを作りましょうと、
うん
うん、でまずそのテストで落とせと言ってるわけですよ、
うんうんうん、
でそういうのの繰り返しできちんと強固なテスト文化っていうのはできてい
く。なるほどな。
ね、要するにテストのカバレッジが甘かったじゃんっていう指摘に対する対策ですよね、
うんうんうん
うん、はい、あとは十分にテストされたソフトウェアを作成するための鍵となるもう一つのタスク、これはテストのためのインフラストラクチャのセットアップ、
うん、
まあ、重要ですよね。強固なテスト用のアーキテクチャの基盤はコードベースへの全ての変更を追跡してくれるソースコードのバージョン管理システムです、
うん、
まあ、うちで言うと GitHub 使ってますけど、
そうですね、う
ん、はい、まあ、Git か GitHub より Git を使ってるんですが、うん、何らかのバージョン管理システムを使うと良いと、うん、でソースコード管理システムが使えるようになったらコードがコミットされるたびにソフトウェアをビルドして、うん、テストを実行してくれるような、うん、継続的ビルドのシステムを追加できるようになる、
うん
うん、だからその継続的ビルド、うん、CD とも言ったりしますけど、うん、CICD か CICD って言ったりしますけど、うん、そのあたりを実現するにもまずはソースコードの、
うん、
管理システムが必要と、
うん、
はい、で変更によってソフトウェアプロジェクトが壊れたりビルドシステムが即座にエンジニアに通知できるのが最善ですと、はい、で言うまでもなくソースコード管理システムの最新バージョンは完全に動作するようにしておかなければいけません、はい、ビルドシステムがコードが壊れていると通知が来たら全てのタスクを止めすぐに修正すべきですと、うん、で問題をこれほど重要視すべきなのは以下のような理由になりますということで、なんで壊れたら直さなきゃいけないのかというと、うん、まあ、そもそも分かりきっていることかもしれませんが、改めて言うと、問題が生じた後にコードベースに変更が加えられるとその問題を修正するのが難しくなる場合がほとんどだから、
うん、
はい、どこで壊れたか分からなくなっちゃうよって話ですね、うん、あとソフトウェアが壊れているとその問題を回避しなければならないことからチームの速度が落ちることになる、
うん、
日時ビルドや週時ビルドといったリリース頻度の価値がなくなる、
うん
うん、緊急リリースの要望に対してチームが答えることが複雑になり難しくなる、
うん、
はい、ということで、まあ、そういった、うん、問題を起こしてしまうので、
うん、
まあ、何かソースコードをビルドシステムからコードが壊れているという通知が来たら真っ先に直せと言ってますね、うんうん、まあ、結構比較的分かりやすい内容かな、まあ、
そうですよね、
思います
。強固なテスト、強固なテストの文化っていうのを確立する方法っていうのは面白いですね、
うん、
なんかバグはそのまま普通に直しちゃいそうだけどテストケースに変換するといいよって言ってるって話ですもんね。
そうですね、直した先で度重なる機能追加でそのバグが再現しないことを保証できないんですよね、うん、直しただけだと、
うん、そうですよね。いや、ここの本というかここの章を読んで初めて知ったんですけど、こうやってる会社さんとかあるんですかね。
前職は、
はい、
これはやってましたね。
え、そうなんだ。
あの馬場先生、
あ、
馬場先生が、
はい、
2014、5年ぐらいにサーバースペック導入して、
はい、
サーバースペックっていうのはそのインフラのテストツールなんですけど、
うん、はいはい、
それを導入した時はバグというよりも脆弱性なんですけど、インフラでいうと、うん、脆弱性が発見されたら、うん、それをきちんとテストするコードを毎回入れてました
ね。へえ、すごい
ね。だからこれ読んで、あ、馬場さんさすがですってなっただからその最初馬場さんが一人で推進してたけど、
うん
うん、テスなんか脆弱性が発表されてサーバースペックでテストできるようなやつであれば、
はい、
バシバシ入れてたと思いますね。なんか OS 側の不具合で、
はい、
なんか古いバージョンだと脆弱性があってすぐにルートに昇格できちゃうとか、まあまあいっぱいあるんですよ、
うん、
そういったもので、影響の大きいものに関してはちゃんと、
うん、
なんかその僕らその前職っていろんな会社のいろんなサーバーを手掛けるんで、
うん、
新しい案件のサーバーが新しいとあのなんだろう脆弱性カバーしてるとも限らないじゃないですか。
まあそうですよね、
はい、
う
ん、なので絶対テストは必要 で、
うんうんうん、
でその新しいサーバー引き受ける頃にその脆弱性の旬は終わってる可能性もあったりして、
うんうんうん、
放置されてた問題っていうのはサーバースペックでしか検知できない。
なるほどね、はいはいはい、
というわけでね、まあ、やってたりする会社そこそこあるかもねという気はします。あ、まあ、ただちょっと今言ったのはインフラの話なので、うん、 こでは、アプリケーションも含めたソフトウェア全体を指しているので、うん、ソフトウェア全体でこういった取り組みをしている会社が多いのかっていうと僕はまだ分かんないです
。よく分かんない、
はい、
って感じですね。なるほどね。
でここ最後ですね、
はい、
僕ここいいなと思った部分なんですが、
はい、
今日一番いいなと思った部分、安定性と即応性という概念は、うん、通常 SRE の世界では緊張関係にあるものです、
うん、
それに安定をさせようとするとスピードは落ちる、スピードを上げようとすると安定性は下がる、
うん、
緊張関係にありますね、
うん、
上の最後の項目、さっき言ったのは、
はい、
緊急リリースの要望に対してチームが答えられなくなって複雑になり難しくなる、
うん、
別にバグ対応を放っておくと、いろんなバグが発生しちゃって緊急リリースの要望に応えられないと、
うん、
だからソースコードがどんどんどんどんたくさん壊れちゃってると、
うん、
緊急の割り込みに対応できなくなっちゃうって話ですね、を上の最後の項目って言ってるんですけど、
はい、
この項目は安定性が事実上即応性を増してくれるという面白い例ですと書いてあります、
no.
ビルドがしっかりしていて信頼できるものであると考えられるなら開発者のイテレーションの速度は高まるのですと言っております、
うん、
はい、要するに意図しないソフトウェアのバグとかそうコードの、崩壊が行われないのであれば、
はい、
緊急リリースの要望にも応えやすくなるよねと、
うんうん、
安定は即応性を増してませんかという話をしていて、うんうん、そうだからなんかこうテストを書いてスピードが落ちちゃうんじゃないかって話はもちろんあるんだけど、
うんうん、
よく見てくださいよと、
うんうん、
この項目を満たせば、緊急の割り込みにもきちんと対応できる、うん、安定リソースが安定するので、
うん、
まず安定性も高まりますよ、うん、言っておると。なるほどねと。
なるほどね、
はい、
うん、特にこうソフトウェアという世界でいうとそのセキュリティの脆弱性ってやっぱりたびたび出ちゃうじゃないですか。
出ますね、
うん、
これは OS だけじゃなくて
アプリケーションも
とかも出ます、
ね、うん、はい、なんかこうね、さまざまなレイヤーにおいてゼロってことは絶対ないわけじゃない、
うんうん、
っていうのが分かってるからそこセキュリティのソフトウェアが多分いろいろ出てるとは思うんだけど、
はい、
でもこれなんか最後の一言ってすごい確かに安定性ここをやるためには安定的にちゃんとこうビルドできてるとかっていうのができてれば、
うん、
ポンと差し込んでもすぐ対処できるっていう風になるわけじゃないですか、
うん、
あ、ちゃんと日々やっとくといいよっていうのがこうやって言語化されるとめちゃいいですね。
うん、そうですね、うん、やっぱりこうテストを入れることでスピードが落ちるだけではないということが、うん、まあ、ここで言いたいことかなとは思いますね、うん、まあ、必ずしも絶対に速くなるとは言わないですけど、
うん、
メリットとして緊急性のあるコードの修正みたいなのに追われなくなる、
うん、
それによって他の緊急度の高いものがさばける、
うん、
これは多分正しいと思うので、
うん
うん、
でこういったものを緊急リリースしたいみたいなものってどれだけ早くもう どれだけでもいいんで一番早くやってくださいみたいなお願いされるようなものがねほとんどだから、
その時にコードが壊れてるとかになったらもう話にならないじゃないですか、う
ん、あ、いや、ちょっとそれ
すいませんって言って今ちょっとさっきリリースのやつ壊れててちょっとまだ
なんですよみたいな、で次のリリース来週なんですって、そうそうそう、来週まで待ってくださいみたいな、
まずいですよね、
うん、
というのが書いてあって、まあ、ここはいい、
おもろい、
いいなというふう
に、いいですね、いいですね、
思いました、
ありがとうございます、
はい、あとは、Google が使ってるものだと、
はい、
バゼルというプロダクトがあると、
うん、
ビルドシステムの中にはテストの綿密なコントロールという価値のある機能を提供してくれるバゼルがありますと。例えばバゼルはソフトウェアプロジェクト間の依存関係グラフを生成してくれます。あるファイルが変更された時バゼルはそのソフトウェアの中で、うん、ファイルに依存する部分だけをビルドし直してくれます、うん、変更に依存する部分だけビルドし直す、
うん、
他の部分をビルドしたまんま、はい、その結果テストの実行コストは下がり、実行速度が向上します、
うん、
必要なテストのカバレッジのレベルの計画と可視化を支援してくれるツールにはさまざまなものがあります。これらのツールを使ってテストの焦点を合わせましょう、
うん、
コードにテストされたコードの作成に対して期待をし、作成に対する期待に対し哲学的で 精神的なことではなくエンジニアリングのプロジェクトとしてアプローチしましょうと。いいかテスト書きなとかそういうことじゃなくて、うん、ここカバレッジ低いからやった方がいいねとか、うん、まあ、そういった計測をした上で、うん、コミュニケーションしましょうと、まあ、これが多分 SRE が提唱しているデータドリブンなカルチャーを作ろうという話の一つだと思うんですけど、うん、はい、もっとテストが必要だという言葉が曖昧なんですけれども、こういった曖昧な言葉を繰り返すのではなく明確な目標と期限を設定しましょう、うん、はい、で最後に、すべてのソフトウェアが同等な重みを持って作成されるわけではないことを頭に入れましょう、
うん、
プロダクション環境外で使われる短期間しか使われないようなスクリプトに比べれば、生命がかかっていたり収益がかかっているようなシステムははるかに高いレベルのテスト品質とカバレッジが求められま す、うん、
ですね、
はい、なのでバゼルという依存関係を明らかにして効率よくビルドしてくれる君と、
うん、
あともう一個はテストのカバレッジの可視化とかっていうのも重要だよっていう話ですね、うんうん、だからスピード、ビルドリリースのスピード上げるって話と、うん、テストのカバレッジというかテストをどういう風にやってるかっていうのを計測してコミュニケーション取りましょうっていう話をしています、う
ん、はい、
そしてここで 17.2 が終わりますね、まあ、今日ここまでかな。これがテストの環境だと、うん、テストの作成と環境の構築とはこういうことだという 話、まあ、カルチャーみたいな話までやっぱり
出ますね、出てくるんですね、うん、でそのカルチャーもやっぱりこう SRE の活動に直結しているようなというか、もともとこうねモニタリングでちゃんと観測できるような状態を作って観測して分析してじゃあこれやろうっていうところまでやっていくっていうこの順番はどれも変わらんなっていうのですごい最後の文章読んでて思ったんですよね、
うん、確かに。だからこのテストの領域でも曖昧な部分は排除して計測をした上でコミュニケーションを取りましょうという話ですね、
うんうん、そうしてるので、
はい、
全ての領域においてそのカルチャーを持ってるんだなっていう感じですね。
非常にハイレベル、
うん、
やっぱデータドリブンなカルチャーを作るっていうのが、まあ、先日僕が SRE NEXT でも話したんですけど SRE の組織の SRE の定着度合いでいうと結構後半のフェーズにある、うん、
はい、
それが前提として必要とするのはやっぱりこういった綿密な計測をする環境だったりするので、
はい、
まあ、その上にそのカルチャーが成り立つと思うと、うん、まあ、そういった環境がある Google はやっぱりすごいし、それに基づいてコミュニケーションを取れるメンバー、エンジニアの皆さんも非常に優秀なんだなっていう気がしますね、
うんうん、なんか全然違う話をしているように感じるのかもしれないですけど、ここ最近こうちょうど会社の決算の締めもあったんで会計回りすごいやってるんですけど、会社の数字の情報とかっていうのも結構そういうそこのモニタリングをするに近しいなっていうんですよね。
うん、
結局何の数字が入ってきてどの数字が出てってじゃあそれって結果どういう行動だったんだろうとかどういう結果を生んだんだろうとかっていうのを見ていくと、じゃあ次こういうことしたらいいんじゃないかとかっていうのが出てくるっていうのは、実は会社というこうシステムを見た時に何でモニタリングするのかっていうのは数字上だと会計ってい う、
う、うん、確かに確かに、
であ
れも月次でプロットされてます
ねそうそうそう、モニタリングシステムみたいな、
はい、
捉え方もできるんだなとかっていうのを思いながら最近会計をやってたんで、すごいね、いやこの人何やってんだろうって何を言い出したんだろうってなるかもしれない。
いやいやいや、
そんな風にちょっとこう捉えることもできるんじゃない
かな
って思ったりしましたね。
多分全然同じ領域な話だと思いますけどね、やっぱ重要なものはきちんと計測したいっていうところのモチベーションから、うん、それが財務だ、財務諸表に絡む項目だったりすることもあれば、うん、ユーザーの重要な振る舞いの KPI メトリックスになってたりすることもあるし、うんうん、データなくコミュニケーションするのに違和感を覚えられるような組織になる。
そうですね、うん、それは大事かも、
まあ、直感も重要とは言うけど
大事、おそらく IT という分野の会社はそういう振る舞いをした方が結構みんなに馴染むんじゃないかなっていう感覚はあります。
村的な話も
ありますね。自分たち はこう IT という分野にいて数字で取れるものをたくさん知ってるので、
うん、
それをもとにどうやって意思決定するのかっていうところに何でしょう踏み出せていけるとなんかそれがカルチャーになっていくんじゃないかなとかね、うん、いうのを感じますね。そういう会社の方がいやまあそういう会社の方が僕はいいと思ってるんで、
うん、
そういう会社になっていくといいなとは確かに高村さんの言う通り思ったりはしますね、
うん、あとやっぱり今回もそうなんですけどカバレッジを取れっていう話を単にしてるんじゃなくて、
うんうん、
やっぱりコミュニケーションテストの必要性に対する議論の中でこういったものを使えっていう話だと思うんですよねこの文章って、うん、だからやっぱりこう目的とか、うん、その計測したメトリクスを使うまでのストーリーが分かってる中で計測をしようっていう話をしてるので、
うん、
その目的ありきの指標っていうのはやっぱ重要ですよね、
うん、
なんとなくこう全部測っとけばいいでしょっていう感じでもないのもやっぱりここは素晴らしい点な気がします
。いやそうですね。
じゃあ今週分は以上にしたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。